ルカによる福音書21章の5節と6節で、ここで、この5節にある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していたと。でその時にイエスが言われたことですね、これたとこれだけのわずか4行のことですね。で、まあ、このわずか4行で一体何が言おうとしているのかということなんですが、このある人たちとあることをですね、他の福音書で見ます。まずですね、マルコの福音書の13章の1と2。マルコによる福音書13章の1と2を見ます。これは88ページですね。で、ここを見ますと、マルコの13の1と2を見ます。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、見てください。なんと素晴らしい地、なんと素晴らしい建物かと。というふうにイエスに注意を促していったと、弟子の一人ですね。そういう表現になっています。それから、マタイの24の1と2。マタイの福音書24の1と2。47ページですね。ここを見ますと、イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに神殿の建物を指さしたと。ここでも弟子たちはですね、イエスがどうもこの神殿に注意を払っていないというのはおかしいというように思ったんですよね。あんな立派な壮大なものがあるのにと、ご覧くださいというふうに弟子たちがですね、わざわざ近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さして見るように進めたというわけですね。はい、それで元のところ帰りますが、そのようにですね、ここではある人たちとなっていますが、これは弟子たちであったということがわかるわけです。で、ここではですね、この弟子たちのものを見る目とイエスの見る目ということが対照的に記されているわけですね。弟子たちはこの神殿というのがですね、非常に立派な壮大なものだったと。ということで、このように黙っておれないほどのものだったというんですね。弟子たちはみんな驚嘆して見とれとったというわけです。ただイエスだけがそういうものに注意を払っていないというような様子だったものだから、弟子たちがですね、イエス様、あれは気がつかないのですかと、あんな立派なものを目の前があるでしょうというようなことで、イエスを見るようにですね、注意を喚起したというわけですね。で、ここでイエスの言葉が中心になっている。そしてそのことを中心として、その7節以降もずっと書いてあります。あなた方はこれらのものに見とれている、表面の立派さばかり見ているではないかと。しかしそれらもすべて破壊される時が来ると、これは どんな立派な建造物も、あるいはこれは宗教とも権力と結びついたものだったんですよね。この時の神殿はヘロデ王が作ったわけです。ヘロデが46年もかかったというように言われているぐらいですね。宗教と権力が結びついてですね、このような王、非常に大きな壮大なものができた。で、そのように大体においてですね、そういう権力と宗教とか金の力とか結びついてですね、こういうふうに目に見える大きなものが作られていく。で、人々はそういうものに関心をするというわけですね。まあ、目に見える大きなものって大概ほとんどこれ金で、それはできるというところがあります。金の力がなかったらこれはできないと、大きなものですね。で、この傾向は現在でも全く変わらないんですね。新聞、テレビ、マスコミ、インターネットなんか見ればすぐに分かる通りですね。とにかく何らかの形で大きなもの、権力と結びついたもの、華やかなものっていうものにいつも人々はこれを見なさいと、この新聞やニュースやテレビの企画、ニュース編成しているものがみんなですね、さあみんなこれ見なさいと言ってるんですね。それを見たところでどうなるのか、そういうのみんな変わっていく、一時的なものですぎないですね。確かに、毎日毎日ですね、そういうものが洪水のようにこれを見よう、これを見ようとばっかり迫ってくるのが、まあ、テレビなんかの本質的なことですね。だからテレビは全ほとんど全部の家庭にあって、家庭にたくさんいくつもある。しかも、まあ、24時間中と言えるくらいですね。さらにはテレビ局はもうたくさんあるようなものもできたり、衛星テレビとか中継とかですね、そんなにまでしていて何を見るのかということですね。まあ、はっきり言ってどれもこれもほとんどがですね、ここで言う弟子たちが感心したようなものなんですね。本質的には何らかの力、権力や金、そういうもので、大きくなったもの。この点ではですね、スポーツも同じことが言えるわけですね。あと一番巨大なスポーツ、これオリンピックっていうのも、それも莫大な金が、今回の中国のオリンピック、世界どの国でしてもですね、もう本当に、まあ、莫大な金が注ぎ込まれている。しかもそれは権力と結びついているわけです。聖火リレーというのはもともとはですね、ヒトラーが戦前に始めた、自分 の悪魔的な権力を誇示するためにですね。でそういう、まあ、非常に本来、スポーツとは何の関係もない、悪い目的でしたものをですね、後の人もやめたらいいのに、それまた非常な費用を使って聖火リレーみたいなものをですね、ヒトラーがやり始めたものを受け継いでやっているというようなところがあります。それはまさにその権力とそういう金の力がそういうふうになったわけです。でオリンピックで優勝する場合でもですね、非常に若い時からものすごい費用も金もエネルギーも注いで外国行って練習したりとか、そういうふうにですね、当然大変な金の力で優勝というものも取ると、とにかく有名なものってみんなそういうことなんですね。で権力側もそれを応援するというわけです。で、まあ、ノーベル賞にしてもですね、今回の素粒子関係の研究何十年も前にもすでに出されておったけど、それは実証するためには巨大なですね、何千億というかそういう莫大な金の要する実験設備というものが整ってこないと実証されなかったということもあって遅くなったというんですね。まあ、それも見てわかりますように、まあ、非常に巨大な科学というようなことが最近ますますその傾向が強くなってきておるわけですね。そういうようなことの他にですね、まあ、新聞よく出てくるのは当然各国の大統領や首相やそういうものですね、日本の閣僚とか、でそういう人たちもですね、莫大な金というものが絶えずそこに絡んできておるわけです。 で、まあ、全てこのようなことですね。そういうお金とかつながってない、今度はもう良くない犯罪とかですね、そういうこともあります。みんなそういうことを共通しているのは何かというと、表面的にはあっと驚くようなことなんですけれども、それをこういうふうに見なさいと言って、見たからといってですね、その人の魂や心が何ら清められたり、あるいはまた愛を深められたりするということはないんですね。あるいは真実を本当に愛するとか、弱き者を心を注ぐと、弱き者に対して心を注ぐとか、そういうような傾向がまずほとんど出てこないということです。むしろ逆だということですね。そういう大きな権力や金と結びついているものが大きくなるために、むしろ派手なものをみんなが目指すようになってしまうという傾向があります。で、ここで、弟子たちもですね、このように、そういう単なる表面的な大きさ、立派さ、美しさのようなものだけに心を惹かれたと。ところがイエスはですね、こういうものにあなた方は見とれてると。表面的なこと、大きいことばかりに認めてる。見とれてる。だからそんなものは全部一つも残らずに、壊されてしまう日が来る。そういうものがどんなに目に見える形で立派そうに見えても美しそうに見えても、時が来たらみんな崩れ落ちるということを言われてるんですね。で、そういうことはですね、新聞にデカデカと大きく出てくるようなこと、政治にしても社会的な問題にしても、あるいはオリンピックやノーベル賞とかいったこともついついとみんな聞いていくわけです。そういう意味ではですね、みんな次々と変わっていって、また別のそういう派手な大きなことが取り替わっていくわけです。で、結局そういうふうに表面は変わると言ったんですね。だけどここでイエスはですね、その表面が変わらないものがあるということをもちろん言おうとしているわけです。変わらない、滅びないものがある。で、それはですね、このずっと後の方で今日のこの4行のところには含まれていないんですけども、それはこのですね、21章の33節、ルカの福音書21章の33節にですね、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないというこの一言に凝縮されているんですね。どんなに立派そうに見えるものも、何十年かけたものであろうが、みんな壊れて消えていく、滅んでいくと。けども、いかなることが起こっても滅びないもの、これは私の神の言葉、キリストの言葉、言葉というのは心から出てくる、目に見えないところから出てくるんですね。いわば神のハート、神の魂、神の中心、神の霊から出てくる。それは神ご自身が決して滅びることがない存在だから、神のご意志、神のお心にあるその言葉もまた決して滅びない。そしてまたですね、もう一つ、みんななくなってしまうようなものだけれども、その少し手前の、18を見たらですね、しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならないと。これ不可思議な、不思議な表現ですね。命すら奪われるということは、少し前にですね、10話6節にも、中には殺される者すらいるのだとまで言われたのに、髪の毛一本も決してなくならない。これ何を言おうとしているのか。あなた方に対する神の愛はですね、髪の毛一本までなくなることがないようにという、まあ、特別な表現で、いかなるものもですね、あなた方の大事なものは決して失われないと。そういう神の愛ですね、信じる者に対する神の愛は全く変わらない、変質もしない。髪の毛一つ一つも覚えられているぐらい、私たちをですね、私たちの存在のあらゆるものをですね、良きものをしっかりと保ってくださるというようなことなんですね。こういうふうに、 すべてのものが変わるということがあっても変わらないものがあるんだということはですね、本来ここで指し示されている。これも七節以降のところにもっと具体的ないろんな詳しいことが出てくるんですけども、私たちはこの5と6だけでもですね、人間の姿とイエスの姿と非常にはっきりと対照的に、ここで置かれているんですね。このわずか4行で、ある人たちといってもこれ弟子ですけども、弟子たちですらこのように神殿のこうしたことばっかりで立派さに驚かされ、けれどもイエスはですね、その神殿がすでにですね、非常に間違ったもので犯されているっていうことをイエスは知って見抜いておられたんですね。だから前のところでももうすでに出てきておったことですけれども、エルサレムに入ってですね、そして宮清めということをされたということですね。前のこれはルカで言えば19章の48のところですね。マタイでもっと詳しく書いてありましたが、ルカの福音書の19章の48から45のところですね。19章の45のところから、イエスは神殿の境内に入り、そこで商売していた人々を追い出し始め、彼らに言われた。私の家は祈りの家ではなければならないのに、あなたたちは強盗の巣にしたと。こういうふうに、神殿がどんなに立派であっても、その中身が強盗の巣のようになっていると、そんなふうなことを言われたんですね。そしてもう一つですね、この神殿に関係したことで、ヨハネの福音書では神殿に関連して初めの部分にまた違った側面から書いてあったんですね。ヨハネの福音書2章を見ますとですね、2章の13からのところです。ヨハネの福音書2章の13からのところです。166ページです。ここでもですね、神殿からこの商人にいろんなものを追い出したと、両替人の金をまき散らしたとかですね、ここ商売の必要はするなとこう言ったんですが、その時にですね、もう一つここで神殿と結びつけられているんですね。イエスはこの神殿を壊してみよう、3日で建て直すのだと言ったら、ユダヤ人たちは、さっきもちょっと触れたように、この神殿は建てるのに46年もかかったんだと、お前は3日で建て直すのかと言って非常に怒ったわけです。ところがイエスが言われる神殿はご自分の体のことだった。ご自分の体は殺されて3日目によみがえると、よみがえらせると。神殿というのは神が、いわば神の言葉、神が宿るところということで、イエスの体には神が完全な形で宿っていたので、まさにイエスの存在そのものが完全な神殿だったわけですね。殺されても3日目で蘇るんだと。この世の神殿はさっきの3つの福音書でもう間もなく跡形もなくですね、石も全部崩されて焼かれてしまうと。本当の神殿はですね、焼かれようが殺されようがあとわずか3日で立て直されるんだと、こういうふうに言ってですね、ミニルヨハネの方では、この世の神殿と違う本当の神殿、神が宿るイエスの存在、それがいかなる暴力や権力、悪魔の力によっても壊されないで3日で蘇るんだと、そういう復活の真理ということをこの神殿に関連付けで言ってるんですね。そういうことで、この神殿に関連して非常 しており、この世の中の派手な華やかなものや金や権力と結びついたものみんな消えていくけれども、消えていかないものがあるということですね。神の愛と、そしてまたイエスのことは神の言葉と、そしてその復活の真理ですね。復活の真理はどんなことがあっても壊れることはない、まあ、そうしたことがですね、この短い箇所からも暗示されているということなんですね。弟子たちはなかなかその真理がわからなかった。ここに至る前もですね、前にもすでに学んだように、イエスが例えばルカの18章の31ですね、ルカの18の31でも言われていたように、人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、唾をかけられ、鞭打って殺されるけれども3日目に復活するのだと、そのいわゆるキリスト教と言われるこの信仰の形になる一番の根本的な真理ですね。この十字架で、罪を負って死ぬということと、それにもかかわらず復活するというですね、死に打ち勝つ力。けども十二人はこれらのことが全くわからなかった、これらの言葉の意味が隠されていて理解できなかったと。単にキリストの教えや奇跡をいくら見ても聞いても、このキリスト教の核心であるところの万人の罪を担って十字架で死なれるということと、死に打ち勝つ力を持った復活ということがあるということは、もういくら教えを聞いてもわからなかった。つまりこれは単に教えを聞いても奇跡を見たところでわかるものとは違うというわけですね。そのイエスの教えを何も知らなくても、逆に言えばですね、何も知らなくても、また奇跡なんか全然見なくても、このことをパッと示される場合がある。これは私自身も考えてますと、キリスト教のキリストの教えとかいうものは全然、周りから言われたことでもない。そして、クリスチャン、キリストを信じる人に何か奇跡が起こった、奇跡的なこと、癒されたとか、なんかそんなことも全然聞いたことも見たこともなかったけれども、ある時突然この十字架で罪を担って死んでくださったということが、この心っていうか魂にしっかりと刻まれた。突然それをひらめきのように刻まれた。そこからまあ今日に至っておるわけです。それぐらいこの問題はですね、神の本当の本質、直接的なところが来てるんですね。でそのことが十字架の罪が許されているんだと、十字架によってですね、で死に打ち勝つ力をイエスは持ってるんだと信じることができたら、これはですね、人から教えられ、あるいは本によって示され、また家族から知らされたということがあってもなお、神から直接にその魂に刻まれた、書き込まれたことだったということを言えます。神から直接そういうことを触れていただけなければ、結局この世に何もわからないと。そして、最後までこの表面的なことばかりしかわからない。で、この前の時間に学んだことと対照的に言われているんですね。イエスの眼差し、たくさんの金持ちたちが有り余る中から金額としてはたくさん投げ入れてたけれども、貧しい山に誰もこれ社会的に認めたりですね、認められたりするような人でなかったわけですね。この人は貧しい未亡人やもめっていうのは本当に社会的地位もよくなく貧しいと、もうやって生きてると、親から捨てられた、ある親が死んだ孤児とこのやもめというのは2つ並んで、旧約聖書の初めでも書いてあるように非常な弱者の象徴的な存在だったですね。弱者ということはすなわち無視されていると、そういう方を、そういう人をですね、イエスはしっかりとその魂の中にある信仰、真実を見抜かれていたんですね。こういうふうに神様に捧げようとする心はまさにその信仰を反映しているわけです。私たちにとっても何かを捧げたい、これはお金に限らないわけですけども、時間にしてもエネルギーにしても、 何かを捧げたいという気持ちは、これは信仰のバロメーターになるんですよね。捧げたい、何かを神様にですね、捧げたいという気持ちを置かなければ、これは信仰というものが冷えているということです。こういう礼拝もこの一日を捧げようとしてですね、とにかく日曜日はまず神様に捧げようとして、こういう2000年あるいは安息日から3000年以上前から続いているんですね。このぐらい言い換えたらですね、これは神様に捧げようとする精神が祝福されるという、ことの、まあ、生きた証拠にもなっているわけです。まあ、そういうふうに私たちが 何かどんな小さなものでもいいから神様にお誘いしたいと、自分が本当に罪許されて死ぬ力にも勝利してくださったということを少しなりとも感じたら、そういう気持ちが出てくる。それを神様はですね、ちゃんと見て取ってくださっているということだったんですね。そのようなほんのわずかなことでもいいから何かを捧げたいという気持ち、なんか誰も社会的に注目したりしないわけです。新聞に載ったら決してしないけれども、それをイエス様はこのヤモメの心を見たように、私たちもささやかな、あるいは小さな心もですね、精一杯何かできることをしようというその心を見抜いてくださっていると。逆にこの神殿の豪勢な石、そういうものもみんな崩れていくということをまたちゃんと見抜かれていた。そういうふうにですね、この二十章の一節から初めのとこ、前の章にやったところ、今日のところはですね、イエスの眼差しということですね。何を見ておられるか、滅びゆくものと永遠的なものをしっかりと両方を見据えておられるイエス様の眼差しなんですね。で、私たちはまた聖霊を与えられることによって、そのような眼差し、少しなりともそういう眼差しが確かに与えられるということです。以上です。